あなたの心をホッとさせます。ホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
前々回にですね、コロコロとセコムと軍艦島とという回で、私がコロコロを剥がすライフハック的な話をしたときに、クムさんが無印を押してたじゃないか。
はい。うちは無印し
か。変えてもいいよっていう、うん。
使わなくなったよという話をね。
うん、で、無印の良品1週間で、いろいろ、消品買いに行ったときに、そうか、コロコロ買えばいいんだって思って、あ、でも、セットで買うのはしんどいなって思ったら、ちゃんと単品があったんですね。
はい。
90。
セットで買うとしんどいなって言うほど高くないじゃん。
いやだってもう買ってあるんだもの。
他にストックがね。はいはい、
そう、ストックがあるから、
は
いはい、そう、試してよかったらそっちに
今後、ね、今後
先に、ね、うんうん、切り替えてって思ってたので、ちょうどお試し用に1個が買えたので、買って、とりあえず途中でやり替えて買ってみました。はい、クムさんが言ったようにちゃんと剥がしやすいですよ。
おお、ほら、そうでしょ。いや、多分ね、うん、安いやつの中にももしかしたらあるのかもしれないけど、わかんないじゃん、はっきり言ってさ、使ってみないと。
そう、
ね。で、安いのはだいたい3個セットとかなんですよ。
うん。
だから、読めないんだよね。しかも、うん、その時に買ったシリーズが、次の時も同じグレードである保証なんかないかったりするじゃない、まあ、
そうね、
OEM だったりするから、ああいうのって、
うんうん、
そうなんですよ。だから昔はなんか普通だったような気がするんだけど、うん、どんどん価格競争になって多分その品質が変わっていったと思うのね、
うん、
で、まあ確かに折り曲げたりとかすれば使えんわけじゃないんですよ、うん、でも
いや、まあ折り曲げればまあ、はい、そこまで気にせず使えるっちゃ使えるんだけど、
使えるし、コロコロを使うのが誰かにもよるわけですよ、
うん、
家族とかで使ってると、例えば私が使えばもう常に綺麗にするわけ、
うん、
結構そういう部分は細かいから、
うん、
でも家族が使うと結構いい加減に切られてたりするわけですよ。
まあその時々で、あ、斜めになっちゃったとか、
そう、ね、その気分、うん、その時その時間帯とかも急いでる時とか、うん、ね、例えばもう洋服についてる猫の毛取らなきゃみたいな時に、うん、そんなこうゆっくり綺麗に剥がしたりとか、
うん、そういう時もう剥がさずそのまま戻して次でいいやとかなりますよね。
だからまあそういう
服のほこり程度だったら、
いやいや猫の毛はさすがにそのままってわけにいかないんで。
あ、そうか、
はい、猫、うちの白い猫の毛はやっぱりそのままってわけにいかない、はい、だからまあそういうタイミングとかで誰かがやらかした後っていうのがどこまで切ればいいのかみたいな時があるわけですよ。
そうね、複数で共有してるとストレスも、
はい、そうです、ストレスにもなって、そんなことで喧嘩したくないじゃん。君、
ね、そうね、まあ、そう、
しょうもないことで喧嘩したくない、うん、だからまあ結果的にうちはそういういろいろを経て、もう無印しか買わないに至ったわけですよね、うん、
私が悩みだった髪の毛がこう次部分にまたぐのが、
はいはい、
またいでこう剥がすのがっていうのがなぜかそんな気にならないんですよ、無印。ちょっと不思議だな。そのために私は折ってたんですけど、ここがなんか、
いや、多分ね、切れるところの部分に若干やっぱ厚みがあるんじゃないのかなと思って、うん、安いのはね薄いんですよ、
うんうん、
だから剥がすときに剥がしにくいっていうのがあって、
うんうん、
多分それを解決するために斜めタイプみたいなのが出てきたのかなって思うんですけど、でもそうしたら今度は斜めが変な位置まで入っていくんだよね、うん、どこの斜めなのみたいな。
そうか、私一緒に斜めも買ったんですけど、まだそっちは試せてなくって、は
い
はい、
いや、その斜めもね、安い方の斜めはね、うん、なんかこう、うん、裏のその次のところまで行ってたりとかさ、
ね、
なんかわけわかんなくなったりとかすることがあって、うん、それをリセットするために結構元こう剥がさなきゃいけなかったりとか、そんな嫌な思いを何度かしたわけですよね、うんうん、その安いの使ってる時に、
うん、
なので、厚みじゃないかなっていう。
あと、なんか、粘着がちょっと、その、次にこう、くっついてる部分が、なんか他のより緩い気がして。
ああ、それはあるかも。
なので、コロコロしてる時に、間違えて逆側にやった時に、こう、すぐ絨毯にベリッといっちゃって。
はいはいはいはい。
っていうのがちょっと、無印、独特って思いながら。
でもそのために多分取りやすいんだと思うんですよ、ね。
う
ん、
そう。
剥がれにくくないっていう意味でね。うん、多分そういう。
なんでつい今までの癖で、適当に方向を気にせずやっちゃうと、デリッと行ったりもするので、そこはちょっと気にしなきゃなと思うんですが、剥がしやすさのストレスがかなりぐっと減ったので、これはいいなと思いました。はい、皆さんも、はい、
ライフハック的に
比べてみてください。
はい。
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、ということで、前回は納豆と新型 iPad mini と、mini 7とっていう回をお送りしましたが、納豆でコメントいただきましたので、ご紹介しますね。ムーンさんからいただきました。私が納豆にかけているのは味ポンです。ノーマルの味ポンと柚子風味の味ポンの両方を変えながらかけています。味ポンをかけると混ぜた時に素早く粘り気が出てくるようです。一度お試しください。また私は関西出身なので関東で就職するまで納豆を食べることはできませんでした。豆類は好きだったのですが、それではまたということです。ありがとうございます。やっぱり西の人は納豆を食べない、お家は食べないですよ、ね。
いやだから家族が食べないと食べる機会がなかったりするんだと思うんですよね。
本当に、いまだにそう。まあでも昔に比べると納豆の認知度はもちろん高くなっているので、あれですけど、味ポンってなんか入れたことがあった気がするんですけども、多分、めんつゆにとって変わられた記憶があるなとは思いますけど、でもね、納豆で梅しそ風味は好きなんですよ。
はい、はい。
タレでね。
美味しいよ。
あれはちょっと爽やかで好きなんで、そう思うと、今もう一度味ポン試してみなくちゃって思いますけど。
結局、その、納豆にタレがついていないものって今ほぼ売ってないじゃないですか。
いや、
あるのか。
最近、出始めて、ほら、もうからしもタレもつけません。その分安くしますっていうのがあるので。
そうなんです。いや、それはね、うちの近所では見ないんですよ。だから、全部ついてるやつしか売ってないので。だから、そういうのがあれば、それ用に、その別のタレで、こう考えるっていうのもありなのかもしれないですけど、見たことないんですよね。私は少なくとも。地元、まあ私が行くスーパーで。
小さいスーパーだと多分ない。
そうでしょう。
です。
だからまあそういう、こう、その分省いて値段が下がっているとかだったら、まあ別にそれでも全然ありなんですけど、ないからね。ついてるのを捨てるのはまたもったいないじゃないですか。
まあでも飽きると、それは別のでもいいかな。私もでも、たまにタレじゃなくって、かつお節とお醤油がいいって時もありますもん。
ああ、もうだってもう朝一のこうなんかね、朝ごはん食べる時のもうあれだから、
朝だとめんどくさいから、そのまんま使っちゃうかな。
なんか夜に別のなんかこう、つまみ的な海苔で納豆食べるんだったら、まあ考えてもいいんですけど、納豆基本的に朝一に食って、ってるだけなので、まあ、あとは外でなんかメニューに載ってたりとかしたら別に関係ないですけど、そうじゃなければ本当基本朝ごはんに乗せて食べるものなので、手間をかけたくないんだよね。そうっていうところがあって、以前はね、夜の自分で作るつまみとかに使ったりはしてたんですけど、卵焼きに入れたりとかね。
私、厚揚げに乗せるのが好き。
ああ、それも美味しいでしょうね。っていうような使い方するんだったらいろいろ考えるんだけど。
そうね。
でも、こう、朝に、こう、いろいろ変えてみたいな、もう、そんな時間もない。
モチベーションがないから。
ね、時間もないんですよね。だって、ご飯食べて、すぐ娘を駅まで送らなきゃみたいな。
バタバタしてるとね。
そうなんだ。ドタバタなんで、とりあえずご飯食べればいいやぐらいな感じでやってるんで。
なるほど。 とりあえず私今、タレ、フレーバーゼばっかり買い込んでるんで、それ終わったらちょっと普通のに戻して、ポン酢試してみようと思います。
は
い
はい、ぜひぜひ。
ちなみに私今、うちで使ってるのは味ポンじゃなくて、ミカポンなんで。みかんのね、バカヤマのみかんのポン酢。
はいはい、
ちょっと、どうかなって買ったら美味しくて。
ポン酢いろいろありますよ、ね。
試してみようと思います。
本当ね、うん。そうそう。でもね、ポン酢一回買うと、ちょっとやっぱり、あの、使うまで時間があるので、っていうところもあって、なかなか。
なんかね、小さいのでいろいろ試したりしてます。大きいと本当、一人、ね、それでいくのかしらぐらい。
結構ね、うん、あの、持っちゃうからね、
うん。あの、昔は、ポン酢って、あの、お鍋にで食べるのって、ほぼポン酢つけて食べてたけど、最近鍋のつゆ。
そうです。
使うから、ちょっと減りが、減ったんですよ。
わかります。
はい。ということで、ムさん、ありがとうございます。
確かに、
うん、
あの、ポン酢鍋で使わなくなりましたね、私も。昔はやっぱり、あの、ポン酢多かったですよ。ほぼポン酢。
うん、うん、そうね。
でしたけど、最近鍋で使うのは、キムチの素。
あら、そうなの？
はい。は、あの、よく使いますけど。ちょっと辛味が欲しいとき。
私、あの、ベースで、あの、なんだっけ。水炊き系がやっぱり基本だから、それはポン酢とか、ごまだれとか、うん、その辺はどうしても手堅く。あの、半分ぐらいは鍋は水炊きですね。で、その残り半分が結構味系。あの、味系全部濃いじゃないですか。
まあ確かにね。
そうすると、やっぱりあっさりしたのが食べたいなってのが鍋っていうのがあるんで、うん。だから半分ぐらいは水炊きで、
はい。
やってるんで、はい。それなりにだからポン酢は使うんですけどね。使うんですね。うん。
いや、うちは結構ね、もうだってこの時期になると、あの、キムチの素、エバラかな？
うん。
の、あの、小さい瓶では足りなくなってくるので。
あれ？それってキムチ鍋
の素じゃないですよ。違う。
キムチじゃないんだ。
キムチ鍋の素はまた別にあるんですよ。
ああ。
で、ね、キムチの素っていうのだったかな、確かに。
わ、
うん、
かります、わかります。昔からあるやつね。
そう、
うん。あ、私あれ鍋、キムチ鍋するのに買って使ってたわ。
キムチ鍋の素があるんですよ。あれはまた。あ、桃屋でしたね、桃屋。
うん、ああ、
はい、
そう、ね。
はい、はい、はい。桃屋のキムチの素が、
うん、昔だってこのぐらいしかなかったんだもの。
そうそう。で、もちろんこれの、こういう、この系統のキムチ鍋の素もあるんですよ、今。
うん。うんうん。
だから、キムチ鍋にするんだったら、こっちを使う。
ええ。
で、キムチの素は、鍋を食べるときの、こう、自分取り、
つ
けだれにする感じ。
なるほどね。
はい。これが非常に良くて、うちは常に常備して、まあ、大体鍋のときは、机の上に出てる感じなんですけど、この時期になると、この、小さい瓶だとあっという間になくなるんで、うん、ペットボトル、ペットタイプの620g のやつを、先日買ってきましたので。
うん、あの、本来はキムチをつけるときに使う感じですよね。
はいはいはい、そうなの？もともとこれを何に使うのか知らないんだけど。
え、キムチ漬けとか、あと、あの、豚キムチ来る時とか、
あ、そうですね、確かに。調味料って書いてあるね、確かにね。
うん、そうね。
はい。そうです、これですよ、これ。
うん、
真っ赤な瓶でおなじみの
昔からあるやつです。
はい、キムチの素。結構これ、鍋食べるときに使ってます。はい。で、そうなんですよ。で、今年もほら、鍋の素の季節が来たわけじゃないですか。
うんうん、来ましたね。
はい。いつもは、まあまあ、だってね、鍋の元にお金をかけすぎないようにしましょうと思ってるんだけど、
うん、
まだほら、冬本番ではないから、
うん、
ちょっと気になるものを買い出すわけですよね。
なるほど。
で、料理の準備するの私なんで、
うん、
冷蔵庫の野菜この、材料の残りを見ながら考えるわけですね。例えば今日だったらキャベツが残ってるな。このキャベツはもう何日間かずっとそのまま入ってるなと。 これはそろそろ食べた方がいい、うん、
でキャベツ消費には鍋、
そうキャベツ、そう先日もつ鍋も食ったんですけど、うん、ちょうどもつが国産もつが安売りしてたんで、
うん、
その時もくあの鍋のもとを使って作ったんですけど、その時も美味しかったんで、で、あの安いの選ぶ時もあるんですよね、
うんうん、
でも今回はあそうあの先日その先日もキャベツで悩んで、キャベツの処理に悩むこと多いんですよ。キャベツほら一玉でね売ってるから、いやもちろん半分で売ってる時もあるんだけど、うん、一玉がコスト的に安かったりするじゃない、
う
ん、
そうね。
でやっとキャベツも安くなってきてるから、だからキャベツ一玉買ったのはいいけれど、これなかなかなくならないよね。で、まだ残っているキャベツをどうしましょうで、その時も同じものを買ったんですけど、
うん、
まあ、スーパーに行ってキャベツを使うものをまず見るわけですよ。
あの鍋つゆの元の裏の何使うかで、ね、そうそうそう、白菜かキャベツかで、
そうなんです。これも白菜だ、これも白菜じゃないかと思いながら、
うん、これ普通にキャベツのはずだよねって思ったら白菜みたいな。そうそうそう、キムチ鍋なんか特にそうですよね。キャベツか白菜か、
はいはいはいはい、
では
ちなみにクバラのは白菜でした、
う
ん、確か。そう、
味噌鍋系も白菜だったり、
そう、あの種類によるんですけどね、全然ね。でもあのパッて見て、まずキャベツか白菜かで選択していって、うん、で、その時に食べたのがクバラの、うん、あごだし博多水炊きだったんですよ。で、ほら、鶏肉なんで水炊きだったら、
うん、
材料費も安いわけ。
うん、
なので、いや、その時は、いや、いいなと思って買って一回食べたんですけど、いや、これがめちゃくちゃうまくて。で、今回も、同じく、今日買ってきたんですけどね、今日の夜は水炊きです。うん、キャベツが余ってたから、
はい、あのちなみにクバラって一応ねリスナーさん全国にいらっしゃって、もしかしたら、はいはい、あのお近くに売ってないかもしれませんが、福岡の会社ですね。
そうなんですよ、
はい、メーカーさんで、一番多分アゴだしのつゆが、
そうね、アゴだし
いろんなところで見かけるので、うん、メジャーかなと、あの、
はい、
青い箱に入ったつゆですね。箱の、箱に入った麺つゆみたいなつゆ。ね。
はい。
はい。で、そこが出してるのがね、もうとにかくパケがいい。
パケがいい。本当パケ。パッケージめちゃいい。
パッケージがインパクトあって美味しそうに見えて、はい、私あの、馬鍋シリーズがあるんですね。はい、もやしの馬鍋、白菜の馬鍋、キャベツの馬鍋、キノコの馬鍋、馬鍋。
この辺もね、全部美味しいですよ。本当に、
うん。美味しい、美味しいんですよ。はい、そう。で、愛知は、愛知のメーカーで、鍋つゆ出している一力とかこう、はい、いろいろあるもんで、結構群雄割拠なんですよね、スーパーの鍋つゆ売り場が、はいはいはい。でも、あの、鍋つゆコーナーじゃないんです。クバラが置いてあるのは、お肉売り場、お魚売り場のところに、
一等地にね、ある。
一等地に置いてあるんですよ。
はい、なぜかというと、あの、セールにならないタイプの商品。
ちょっといいお値段だよね。はいはい、で、でもこの、ちょっと見栄えのするパッケージ、はい、素敵なパッケージで、追加後に入れてしまうっていうね。はい、うん。
まあ、ちょっとね、やっぱり378円税込みなんですよ。うん、で、鍋つゆって、まあもちろんもっと高いのもあるけど、うん、できれば200円ぐらいで、ね、200円台で済ませたいわけですよね。うん、っていうところで、その一つ上クラスに当たるっていうところが、うん、多分、あの、なかなか、こう、手が出し、
ちょっと悩むと、
悩む
ってい
う、そうそう、主婦目線で考えるとね。
だから、私はほら、さっき言いましたけど、水炊きが半分って言ったじゃないですか。はいはいはい、あの、鍋つゆを続けては、やらないんですよ。
うん。
2回ぐらい水炊きをやったら、よし、今日は鍋つゆの素買おう、みたいな。
はいはいはい。
はい。 そうすると、ちょっといいやつでも、あんまり後ろめたさなく買えるから。
はい、わかります。せっかくね、野菜とか残り野菜を使おうとしているのに、うん、梅雨にそんなお金かけちゃっていいのかって悩むわけですよね。
まあ、あと、買って帰るのが重いっていうのもあるんですね。白菜とか人参とかちょっと重めのもの買って。車じゃ
ない
と
ね、あるかもしれないですね。うん、はい。そう。いや、これがね、本当最後の締めの、うん、まで非常に美味しいという感じで。いや、水炊き、本格水炊きを何度か作ったことあるんですけど、うん、めっちゃ時間かかるんですよね。その、柄あたりから出汁を取ってみたいなことやったことある。
博多風の水炊きです、ね。
そうそう、博多風の水炊き。そう。いや、美味しいんだよ。確かに。
わかる。
その分、材料もかかりますし、
うん、骨付きの鶏肉をじっくり炊いて、うん、濁らせる、白濁させるっていうのが、
そう。
福岡、博多の
水炊きですね。
ですもんね。
はい。ほんとね、料亭みたいなところで食えるやつはめっちゃうまいからね。うん、一度接待で食わしてもらったことあるんですけど、ね、めっちゃうまかったですけどね、ほんとに、ね。そう。いや、別格って感じだった。
そう、
は
あ。私、ちゃんとした博多のお店の水炊き食べたときに、はい、私の中で水炊きってあっさり属性の鍋だったはずなのに、どうしてこうなったっていう、すごい濃厚なお鍋だったので、はいはいではい、ちょっとびっくりしたことありますね。
そう、最後の雑炊までめちゃいけるってやつですね。うん。まあ、そんな本、うん、博多の本場が作っている水炊きの素っていうことで、非常に、うん、美味しかったので、ぜひ、近くで見かけたら、一度食べてみてほしい、うん。材料費安い、ね。
はい。
はい。
材料費は、ね。
そうそう、材料費は安い。
うん、
あと、キャベツに困ったら、ぜひ。
ちなみにね、
はい、
福岡っていうか、博多に長崎近いじゃないですか。スーパーで水炊き用の鶏肉ってちゃんと骨付きって売ってます？
それは何ですかね？水炊き用として？
水炊き用として。
あ、それは、店によると思うけど、普通は売ってないですよ。鶏ガラとして売ってる時はあるけれども、
うん。
鶏ガラは売ってる時がある。あと、お店の人に頼んどくと用意してくれる。みたいな。
私、地元に行った時も、子供の頃からスーパーに買いに行くと、水炊き用の鶏肉ってちゃんと別個にあったんですよ。骨付きっていうのが、スーパー、どこも。あったんだけど、地元出て、関東の方、東京出てから、一切見なくなって、あと、今、名古屋も、ほぼほぼ、たまにあるくらいで、めったに見なくて。
多分、用途が限られてるからじゃないですか？出汁をそれで取る人。
ほぼ。
うん。だから。
出汁を取るんじゃなくて、普通に具としてね。
具として。
最初に、鍋に水張って、そこに骨付きの鶏肉を入れて、そこから火入れて、グツグツしたら野菜入れてみたい。
うん、私が。
最初から入れてるから出汁とが出るっていう。
聞いた、美味しい博多水炊きの作り方で見かけてたのは、うん、まあ、柄もありなんですけど、柄ってなかなかそんな、うん、そんな売ってなかったりするんで、だから、うん、鶏手羽か、
うん、
あたり、手羽あたりをですよ、
うん、
要は、
うん、
手羽先とか手羽あたりを、入れて、うん、まあできればその前にその鶏ガラを入れて出汁を取るみたいな感じ、う
ん、別で最初に出汁を取るんですよね、うん、博多の水炊きって。
そうですそうです。
鍋だけで完結ができないっていうイメージだったんで。
そうですね。はいはい。で、うん、先に柄は取って、手羽先とか手羽元はそのまま入れっぱなしにして、
うん、
で、その後に鶏肉、鶏ももとかは後から入れるっていう感じ。うん、鍋として、まあ、スープ作った上でって感じかな。一回取り出すんだったかな、確か。みたいな、作り方を。
加熱しすぎないっていう、ちゃんとした。
そうです。スープはスープで先に別に作って、うんっていう感じだったと思います。でも、確かね、手羽とかもボロボロになるんで、
うん、
で、骨取って、
トロトロ美味しいですね、
うん、出すんですよね、確かね、うん。で、入れるっていうような記憶がありますけど、昔、
うん、
その何時間かかけて作った時に。はい、
うんうん、
手間だなって思ったけど、まあ確かに時間かけただけは美味しいけど、定期的にこれは作れないなって思いました、その時。
う
ん、
そうね、うん。
手間だからね、やっぱ
り。あと鍋する時って、うん、さっと済ませたいから鍋、
そうね。
にするじゃないですか。手間かけたいんじゃなくて、逆、ベクトル逆だから。
そうなんですよ。
うん。手抜きの時だからね。
そうですね、確かにね。うん。
そう。
また今年も、鍋の季節がやってきて、どのスープ
を。今年はなんか、ブームの味とか出てくるんですかね。
どうなんですかね。何が流行りなんでしょうね。
なんかね、前はカレー鍋とか、
こう、いろいろあったじゃないですか。ありますよね。はいはい、
去年から多いのが、ラーメン。
はいはいはい。ラーメン名、ラーメン屋さんのやつね。
そうそうそうそう、はいはい。うん。
締めにラーメンを入れるやつね。
そうです。はい、そうです、そうです。あれが目につくなっていうのはあるんですけど、ちゃんぽんとかね。
はい。ちゃんぽんもありますね。いや、今日一瞬悩んだんですね。ちゃんぽんだったら、まあ、もやしと、キャベツと、まあ、キャベツ使うからね。キャベツ、もやし、ちゃんぽん麺も普通に売ってるし、
う
ん、で、それに。
そう、締めの麺がね、いいよね。はい、そういう鍋つ。
そうなんですよね。で、一瞬悩んで、でもやっぱり、この前も美味しかったから鶏、いや、そう、肉使うからさ。まあ、豚なり牛なりが必要になって、うん、まあ、基本豚ですよね。豚が必要になってくるんで、豚よりも鶏の方が安いって思って結局鶏にしましたけどね。
なる、なる。
はい。で、今度食べてみますよ。その、ちゃんぽん麺鍋で。
うん。はい。
どうせ、頻繁に鍋食ってると思うんで。
そう。その、ちゃんぽん麺の、ちゃんぽん鍋とかを買った時に、はい、締めはやっぱりちゃんぽんにしたじゃないですか。
はい。
ちゃんぽん麺が、ちゃんぽん用の麺が売ってない我が地域は。ちょっと悔しい思いをしながら、太麺の焼きそばの麺を、しぶしぶ買うんです。はい、まあ、うどんでもね、いいっちゃいいですけど。
まあ、うどんでもいいし、ラーメン、うん、最近ほら、締めラーメン用の麺だけ売ってたりとかするじゃないですか。
そうね、あれも便利ですよね。はい、日持ちしたりしますから、うん、専用のだと。
はい。
なんですけどね、もうせっかくちゃんぽんなのに、と思って。
まあ、まあね、長崎普通にどこにデネも売ってますからね、ちゃんぽん麺ね。何なんだろうね。別にみんながそんなにちゃんぽん作ってるわけではないと思うんだけどね、家で、ね。
家で作ってんじゃないの？
どうだろういや、まあ、たまに食べますけど、
うん、
そんな簡単かない
や、だって野菜、肉野菜炒めして、
まあ、
そこに、
そうそうそう、
スープ入れて、麺入れるだけだから。
そうですね。まあ、スープも普通に売ってますんで、
う
ん、
もう晩ご飯としてそれで成立するじゃないですか。
ちゃんぽんを夕食で食うことってあんまり長崎人は外以外であんのかな、よくわかんないですけど。
あれですか、あ、クムさん、家で夕食麺だけとかってあんまりない？うどん。
うどん、
例えば鍋焼きうどんだけとか。
あ、鍋焼きうどんの時はありますよ。うん、でも、普通のうどん、例えば肉うどんぐらいで、夕食を済ませるってことはないですね。
ないの？
ない。はい。
その辺が。
そう、外でうどんで夜を済ませることはあって、もう家で、だから、例えばラーメンとかちゃんぽんとか、うどんとかで夜を済ませるってことはほぼない。一年に一回あるかないかぐらいな感じなんで。
そっか。
一人とかだったらね、もう今日は一人だから、うん、もう軽く済ませようとか思う時だったらありえますけど。
あ、今日夕ご飯作るのたるいなって思ったら、もう今日は、肉野菜炒めのっけラーメンだなとか、味噌煮込みうどんだなとか、カレーうどんだな、みたいな。
あ、ない、ないですね。ないね。だってそれじゃ酒飲みにくい。
飲まないです。
あ、いや、だから飲むから。
その日は休館日で。
飲むから、基本ね。それ、つまみにならない。
ですよね。はい、つまみ。酒飲みだとどうしても品数が、
そうそう、まあ、つまみあと1点あるだけでいいんですけどね。か、うん、も刺身あるだけで全然いいんですけど、
ね、私も、飲むときはやっぱり、無理ってなりますもんね。そう、ね。増やしますもんね、品数、ね。
逆に言うと、麺いらないからって感じ、うん、その、上に乗ってるやつだけでいいかな、みたいな。う
ん、だから、お酒飲むときに、鍋、 だけで済みますか、福武さん。
あ、それは、まあ、日によりますけどね。追加刺身の時もあるし、まあ、今日は何も買ってきてないんで、そのまま鍋だけで終わるつもりですけど。
私なんかね、不思議と、鍋だと熱いじゃないですか。
はい。
だからなんか冷たいの、野菜でも何でもいいんだけど、冷たい何かが一品必要になるんですよ、お酒飲む時は。
ああ、なるほどね。
不思議なの。ご飯でお鍋食べる時は別にいらないのに。
いえいえ。まあ、ね、結構刺身買うことは多いですけどね。
うん。うん、
ね。でもまあ、今日は買ってないな。
うんうん、
まあほら、やっぱり、だんだんと寒くなってきてるんで、こう、ハイボール、炭酸系2杯とかいかなくなってきてるので、いっぱい飲んだ後は、お湯割りにしようかなとか、こう、うん、冬モードにだんだんと切り替えてる感じ、飲み物、うん。
焼酎のお湯割りとかね。
焼酎のお湯割りとか。いいね、そうそう、お湯割りがいい季節になってきたなと思ってます。ほんと。
うん。
はい。まあ、はい、鍋の話はこの後も何度もやると思いますんで。
そうね。
また美味しいのを見つけたらお話ししたいと思います。
はい。
今日はこの辺で終わっていいんですけど、もう一点。はい、先週 iPad mini 7、7じゃないんですけど、第7世代違うのかな、新しい iPad mini を購入したという話をしまして、うん、売りますよと。話を多分番組の中でした。
うん、そうですね。
多分じゃなくてした。どなたかいたらどうですかって話をしまして、うん、問い合わせを2件いただきまして、価格が折り合いがついた、リスナーさんに買っていただきました。
はい。
ありがとうございました。はい。
うん、
いや、結果的にね、2台売ったわけじゃないですか、私今回。
うん。
アップルトレードインというのを使いまして、昔の iPad、もう結構前の iPad を28,000円で下取りしてもらったのかな。
何、アップルトレードインって。
アップルトレードインっていうのは、まあ、下取りですよ。いわゆる、アップルが下取りをしてくれる。
うんうんうんうん、
で、それは iPhone とかでもあるんですけど、
うん、普通に、よく出てくる、下取りする、アイコンをクリックするやつ
です、ね。あ、それです、それです、それ。Apple Store でね、うん。そう、それです。
それが Apple Trade In っていう名前なんですね。
そうです、そうです。iPhone とかでもそうありますけど、まあ、トレードインは、いわゆる、中古業者の下取りよりも大体安いんですよ。
うん、
かなり。
ええ、
なので、使う人はもう人それぞれなんですけど、めんどくさくないんですね、とにかくね。
うんうん、
自分がこう、ヤフオクとか、そういう中、販売サイトを使って販売しようとすると、まあ、また一手間かかるわけじゃないですか。
うん、
まあ、うまくいけばそっちの方が全然高く売れる場合もある、ものによってはね。
ええ、
とは思いますけれども、あとはまあ、下取り業者の相場。見て、まあ、それでも結構減額はされるとは思いますけど、まあ、上下はあるから、最低ここの金額と合わせて自分で納得いくかどうかで売ることもできるし、で、まあ、そんな売り方はいくらでも今はある中で、一番簡単なのがこのトレードインなわけですよ。で、トレードインは、本当本体だけがあればいい。
なるほど。
で、
下取り以外でも、もう、お金は出せないけど、引き取りは無料でやりますよっていうのをしてるんです
ね。
ああ、
もちろん、それもしてます。
リサイクル。
はい、はい、するからね。はい、で、まあ、トレードインに今回、今の形のデザインになった頃の2019年ぐらいの頃の iPad Pro を出しました。私が使っ、前、以前使っていて、娘の元に行って、娘から戻ってきたやつですね。うん、はい。まあ、娘が使ってるんで、結構傷は入ってました。私が使ってた時綺麗だったけどね。
うん、
傷も入って、そうですね。液晶はちょっともともと擦り傷ぐらいは入ってたのかな。まあ、そんな、割れたりとか全くしてないですけど、でも本体に、小傷は、それなりに入ってたんですよ。うん、落としたりしてるから。私じゃないですよ。うん、だから、いや、普通のに中古に出したら、多分値段どのぐらいつくかもわからないみたいなものなんだけれども、うん、まあちゃんと動くし、物はちゃんと動く。 ていう、まあ基本はそこは大事なんですよね。ちゃんと動くかとか割れてないかとか、うん、その大きな傷がないかとか、
うん、
欠けてたりとか、そういうのが全くなくてちゃんと動く、液晶にも問題はないっていうところさえクリアすれば、まあ、うん、本体だけ引き取ってくれるので、だから箱も何も必要ないんですよ。
うん、
ケーブルとか充電器とかそういうのも全く必要なくて、本体だけで引き取ってくれる。
うん、
っていうのが、まあまあ、ものによれば、まあ、ちゃんとした値段って言い方は悪いよね。その下取り業者によっても、それより高く取ってくれるところはあるかもしれないので、
うん、
でも、そのトレードインのいいところは、結構、その、いわゆるグレードが悪くても、品質がいまいちで、
うん、
ちゃんと動く。で液晶が割れてないみたいな、そういうところさえクリアすれば満額で取ってくれるんです。もちろん状態次第ではあるけれども、うん、うちぐらいの状態だったら基本満額、
うんうん、
ただ逆に言うと、もっと綺麗な状態だとここに出すと損なんです。
あ、なるほどね。ちょっと他より低めだから。
そうそう、低めだから、そうなんですよ。箱もちゃんと綺麗に揃ってて、だいたいケーブルとか充電器とか使ってないから、
うん、
出してないことが多いので、新品の状態で、中古業者に出すんだったら業者の方が高く取ってくれると思う、
うん、
でも、もう結構使って、中古だなっていう感じがありありと出てる場合だと、まあトレードインっていう選択肢もあるなっていうところで、うん、はい、
なるほどね、
いう感じでした、うん、で結果的に、ただではないですけど、
うん、
かなりお安く購入することができたなと、
うん、
いうことになりました。まあ2台売ったからね。もともとのね、値段を考えればですけどね、もともとの値段を考えれば全然ただじゃないんですよ。うん、よくよく考えると、
うん、そうね。そうね。何かのマジックだけどね。
マジックだけどね。マジックだけど、今回の購入にかかった費用としては、いや、かなり安かったなっていう感じ。うん、なんか勘違いしてるんです
よ、ね。うん。元のベースがあるから。
そうそう。元のベースをね、考えなければ。
払った後だからね。
そうそう。うん、考えればでありますけど。
うん、
はい、ということなので、iPhone とかで、ね、うん、買うときにトレードインどうしようかなと悩む方は、トレードインのメリットはこういうふうにあるので、
うん、
結構まあ、割ってたりしたらダメですよ、本当にね、
うん、
液晶割れてたらダメですけど、中古だと全然もう無理だっていうものでも、
うん、
ある程度の価格で引き取ってくれるっていうところが、このトレードインのいいところなんで、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかという話をした。
はい、
はい、というところで、
はい、
売れてありがたい。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、チョチョさん、立ち切れ線香さん、マッチさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、坂本十三さん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。